聖書を朗読いたします。エペソ人への手紙一章一節から十四節です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、御子のうちによる贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と知る深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることになるのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のまま、皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたられるためです。以上です。
皆さん、おはようございます。去年の末、私の母が入院しました。私は妹と相談して、続けて一人で暮らすことは母にとっては安全じゃないと思って、二つの問題がありました。一つはケアハウスを探して引っ越すこと。もう一つは家を売りに彼女の62年間住んでいた家を売りに出す準備をしなければなりませんでした。ですから今年の初め頃、ほぼ毎週の土曜日朝早く起きてバンクーバーまで、車で行って、まず引っ越しの、ことを、それはすぐ行きました、うまく行きましたが、その家を売りに出す準備はなかなか大変でした。私とロイスと妹とその主人が4人で働く日曜日はうまくいきました。たくさん整理することができて、たくさんのものを捨てることができて、しかし母が一緒に着いた日曜日はあまり早く進みませんでした。母は何かを見て、あ、懐かしい。または、あ、それを持っているということをすっかり忘れてしまいました。とか、そういうこと、 まあ、よく聞きまして、あまり、まあ、仕事はできませんでした。私はその状態を見て、やっぱり私たちは長い間何かを持っていると、やっぱり当然に思うようになるんですね。場合によって忘れてしまう場合がありますね。母のことだけじゃなくて、私たちクリスチャンもそうじゃないかと、パウロ先生が思っていました。エピソビトへの手紙を書き始めたときは、私たちのクリストにあって持っているもの、たくさん書いてくださいました。なぜかというと、私たちは忘れないように、まあ、長い間信仰の生活をしていれば、その救いの素晴らしさを忘れてしまう場合もあります。今日の箇所には何回も、まあ、キリストのうちに、御子のうちに、御子において、キリストにおいてという、まあ、言葉が繰り返して書いてあります。ですから今日しばらくの間、その、まあ、私たちの救いの恵み、その素晴らしさを一緒に考えてみたいと思います。まずパウロ先生は3節と4節には、私たちが選ばれたということを、まあ、書きました。まあ、私たちが選ばれたのは、まあ、この、世界のもとへの置かれる前から、もとへ、それは、まあ、基礎のようでしょ、土台、まあ、工事の初めの段階です。まあ、基礎がなければ建物を建てることができません。ですから、神様がこの宇宙万物を作る最初の頃の前に、私たちを、まあ、私たちイエス様を信じる人を選んでくださいました。まあ、選ばれたということは本当にいいことですね。誰かが私を受け入れる、私を欲しがるということという意味ですね。まあ、シアトルだけじゃなくてアメリカ全体には、まあ、世界中もそうかもしれませんが、ホームレスの問題が大きいですね。シアトルのあちこちに、まあ、どこに行っても、テントが張ってあることを見ることができます。しかし不思議なことは、一つのテントだけではないんですね。普通は、まあ、小さなテント町になります。なぜかというと、やっぱり一人になるのは、まあ、ホームレスになるのは大変ですが、一人でホームレスの生活を送るのはさらに大変です。というのは、やっぱり、まあ、他の人と一緒に生活することができれば、受け入れられて、だという意味になります。どんなに大変な事情だったら、私は欲しがられたら、それほど大変じゃない。実は神様が私たちを受け入れてくださいます。神様が私たちを選んでくださいました。ですから私たちはロンリーになる、まあ、場合はあるはずないんですね。というのは、神様がいつも共にいらっしゃるからです。神様が皆さんを選んで、私を選びましたが、 それは楽な生活を送るためではありませんでした。実は二つの目的がありましたが、それは私たちが清い傷のないものになるように選んでくださいました。清い傷のないという言葉を聞いたら、何を思いつきますか？何も思いつきませんか？それは神様が受け入れる生贄のことですね。清い傷のない。神様が受け入れるもの。ですから私たちもそういうように、そのために、神様に選ばれました。私たちが清く傷のないものになるように。実は時々、神様のために犠牲を払う必要があるかもしれませんが、どんなつらいことにあっても神様が共にいらして、神様が私たちを選んだからです。ですから明日朝早く起きて、私は神様に選ばれたということを忘れないでください。2番目のことは、私たちはあらかじめに定められたということなんです。あらかじめに定められたと聞くと、英語で一つの単語、predestined ですが、ある意味ではロボットのようで自由がないという、イメージになるかもしれませんが、そういうことではありません。神様が私たちをそういうふうに定められませんでした。実は神様が私たちを定めてくださったのは、私たちが神の子供になるように定められた。Adoption という、意味のことなんです。Adoption、それは採用というのかな、他の子供を自分の子供にすること。日本にはあまりないんですが、他の国にはよくそういう、希望のない困っている子供を自分の子供にして、この教会にはいろいろな家族が他のところから子供をアダプトする場合もありますが、教会以外に私の知り合いの中には、いくつかの家族はそういうことをしましたが、私はそれを見ると子供のことをよく考えるのです。というのはアダプトされる前の状態、例えば、みなし強引に暮らしている子ども、家族がありません。将来への希望はあまりありません。可能性が割と少ない。しかし、全然関係ないの親がその子どもを受け入れて自分の子どもにして、愛の多い家族で育てられて、希望がたくさんあって、将来への可能性がたくさんあります。本当にその子どもの前と後は比べ物になりません。私たちはそういう状態です。私たちは神様が私たちを受け入れて神の家族に入れてくださいました。想像してみてください。自分はクリスチャンじゃないということを考えて、大体どういう状態になるでしょうか。 私だったら多分いろんな問題に遭うことになったに違いありません。本当に人生がもうビッグメスとなってしまいます。神様が私たち今まで守ってくださいました。できるだけ御言葉に従って考え方が変わって、ワールドビューも変わって、もう本当にいい人生になりました。しかしそれだけじゃなくて、私は将来への希望もあります。永遠の命を持っています。それはすべて神様が私を受け入れて家族に入れてくださったからです。私たちはそういうためにあらかじめに、定められました。3番目、7節と8節には、私たちはあがなわれたということになります。Redemption, redeem という英語の単語ですが、その意味は奴隷の自由を買うこと。今までは奴隷の生活で、誰かが何か払って私は自由になるという意味です。先ほど母の家を売ることをちょっと話しましたが、一つの問題はどういう値段で売ろうと決めることでした。母はゼロを見て、私の家はこういう価値で売ることができます。または友達が最近家を売って、母はそのぐらいの値段で売ることができると思っていました。しかし本当の価値は相手が自由に払う分よりは高くなりません。Something is only as valuable as someone else is willing to pay for it. それは英語でも難しい。ですから、その何かの価値は、払う人の払う分のものですね。大体わかります ?OK。私たちは神様にとってどれほどの価値があるでしょうか?イエス様はどのぐらい私たちの贖いを買うために払いましたか?御子の血による贖い。イエス様は自分の命を払って私たちが自由になりました。イエス様がそれほど私たちを愛してくださいます。血を流すまで私たちを愛してくださいます。私たちはその贖いを通して、私たちは自由になって、そして神様が私たちの罪を許してくださいます。そして神はこの恵みを私たちの上に溢れさせました。その恵みのことちょっと考えてみてください。溢れさせました。英語の聖書には lavished という単語なんですが、lavished は動詞ですが、名詞もあります。Lavish は豪華。ですから神様は恵みを豪華に私たちに与えてくださいました。今年の5月でしたが、ロイスと一緒に 南カリフォルニアに行って私たちの、ネフュー、おいが結婚しました。42歳初めて結婚しました。ですから割とびっくりしました。して結婚式に行ってホテル、まあ、2泊ぐらい泊まりましたが、そのホテルには、まあ、朝食がついていました。してそのダイニングルームにはコーヒーやハットチョコレートの自動販売機がありました。コップを取って機械に入れてボタンを押してコーヒーが出ます。しかし特別なコーヒーのコップがあるということが分かりませんでした。私はジュースのコップを取ってコーヒーの機械に入れてボタンを押して、そのジュースのコップは割と、まあ、大体8アウンスのコップ。コーヒーは12アウンス分が出るんです。ですから、ボタンを押してコーヒーが出て、コップが、まあ、いっぱいになりましたが、続けてコーヒーが流れて、まあ、コーヒーがちょっと多すぎました。使えませんでした。飲めませんでした。多すぎました。それは溢れてしまいました。ある意味ではイエス様の私たちに対する恵みもそうです。どんどんどんどん入ってきます。私たちは全部持つことができないほど、私たちの贖いを買うことを通して、私たちの罪を許すことを通して、私たちはイエス様の御恵みをあふれていただきました。4番目のこと、9節と10節には、私たちは教えられている。神様がまあ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。奥義は面白い言葉です。聖書には奥義は旧約聖書時代に現れていないことを新約聖書を通して教えられていること、ミステリーという英語のデフィニッションです。今までわからないことが新たに教えられたこと。エペソビトへの手紙には奥義がたくさん、まあ、少なくとも4回、まあ、使っていますが、ユダヤ人と異邦人が一つの神様の家族となるということは奥義とエペソビトに書いてあります。結婚というものはイエス様と教会の関係を表すという奥義もエペソビトにあります。福音、私たちは信仰によって救われているということは奥義と書いてあります。そして今回は神様が将来にすべてのことをイエス様の前に集めて、イエス様がすべてのことを支配するという奥義です。そして神様は間違って言ってしまったということよりも、知恵と資料を通して私たちにその奥義を表してくださいます。ですから私たちは日常の生活を送りながら、将来へどういう目的地に進んでいるかということがわかります。私たちはいつかこのすべての、まあ、宇宙万物のすべての 者と一緒にイエス様の前に出て、イエス様が私たちすべてを支配してくださいます。カリフォルニアに行って結婚式が終わってからシアトルに帰りましたが、帰りの飛行機には、着陸、あ、そう、テイクオフ、着陸、はい、離陸、はい、離陸する前に、そのパイロットが、途中でトゥービュレンスに遭うという、注意をしました。ちょうどオレゴン州を取るとき、その飛行機が、あれ空気があまり安定していないから、ちょっとバンピーライドとなることを、言っておいてくれました。して言った通り、1時間、2時間ぐらい取ってから、シートベルトのライトがついて、みんなが自分の席に戻って、しばらく、ちょっと、飛行機が静かになって誰も話していなくて、割と、ボンピーライドとなりました。パイロットが言った通りでした。しかしみんなは恐れはありませんでした。パイロットはそういうことを期待しているから、パイロットは別に、心配していないから、目的地はシアトルだとみんなが分かりました。私たちの日常の生活の中には時々バンピのところを通ります。しかし恐れはいりません。なぜかというと私たちの目的地が分かるんですね。その目的地はイエス様の王国。私たちは参加します。ですから今日や明日が大変になっても将来が決まっているということ、神様がすでに私たちに教えてくださいました。一番最後のポイントは11節から14節までです。私たちは相続人だということです。私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは相続人です。その相続財産は自由に誰かが他の人に自分のものを与えるということですね。神様が決まったのは私たちにその財産を与えてくださるということを決めました。今まではパウロ先生は、私たちという代名詞を使っています。私たちクリスチャン。しかし、11節、私たち、そして12節、それは前からキリストに望みを置いた私たち、そして13節はまたあなた方。ですから今まではパウロは自分がこの手紙をいただいたクリスチャンたちと一緒に、グループに入って私たちと言いました。しかし今回はパウロはあなた方、クリスチャンと書いているクリスチャンと離れて別のグループに入りました。12節はそれから前からキリストに望みを置いていた私たち。それは誰の私たちでしょうか。気をつけてください。 パウロはイエス様を望んでいると言いませんでした。キリスト。キリストはメシア。前から誰がメシアを希望していたでしょうか？ユダヤ人でした。ですから今、パウロはユダヤ人として考えて、12節の私たちはユダヤ人のこと。前から、ずっと前からメシアを期待していました。しかし、13節、またあなた方もキリストにあって、something D の言葉、真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音の危機。ですから、ユダヤ人も、違法人、イエス様を信じた違法人も、神様から、その相続財産をいただきます。ユダヤ人の相続財産は何でしょうか？土地と国。神様はそういうことをアブラハムに約束しました。そしてまたモーセに約束しました。ユダヤ人はずっとメシアを待っている間、土地と御国を期待していました。神様が約束したからです。私たちも同じ御国に入ります。それは私たちが参加することだけじゃなくて持っていることです。神様が相続財産として約束してくださいました。しかし今は、まあそういう土地や御国がないんですね。まだ与えられていません。その代わりに、神様が御霊を一人一人信者に与えてくださいました。ですから御霊の存在を通して私たちはその財産が後で与えられる確信があります。それは本当に素晴らしい将来ですね。神様がすべてのことを支配して私たちはその国で生活することもできるし、その国が私たちのものにもなります。そういう素晴らしい事実を忘れないように気をつけなければなりません。創世記の第2章には、イエス様が、2章と3章にはイエス様が7つの教会に手紙を書きました。そして一番最初に書いた手紙は誰に、誰に書きましたか覚えていますか？一番最初の教会はエペソ。エペソの教会にはイエス様は一つの非難すべきことがあります。自分は初めの愛から離れてしまったということです。神様の愛をしばらく経ってから当然に思うようになりました。当たり前と考えました。それは危ないです。私たちはそういう状態にならないようによく思い出して、私たちは選ばれて、私たちは神の子になるようにあらかじめ定められた。私たちは主イエス・キリストの血によってあがなわれました。そして将来について私たちは教えられました。そして永遠の王国を 受ける相続人となりました。5つのポイント、1,2,3,4,5、選ばれた、 predestined、 あらかじめ定められた、あがなわれた、教えられた、または相続人となる。ですから毎日それを思い出して、最初の愛を、愛から離れないことになります。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当にその素晴らしい恵みを与えてくださいましてありがとうございます。それを当然に思わないように気をつけて、助けてください。で、私たちがその、素晴らしい恵み、毎日思い出すことができますように。そして思い出すことだけじゃなくて、私たちが思いながら生活することができますようにお祈りします。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。